ヘッピーな心になりますように。キリスト教といえば思い出せる言葉ありますよね。クリスマス、十字架、復活。復活というのはイースターですよ。こういう言葉を連想しますよね。クリスマスは神の御子、一人子、キリストが罪に陥っている人類を救うために人として生まれたことを祝う時をクリスマスと言います。また十字架と復活は同じ時に起こった深い関係のある出来事です。十字架は苦しみを意味します。十字架は厳しい神様の裁きを意味します。罪のないキリストが人類のすべての罪を背負って私たちに代わって十字架の上で苦しみを受け、裁きを受け、死なれました。そしてその死の後に葬られます。イエス様が苦しみを受けて十字架で死んだのは木曜日の夜からでした。で、夜通し苦しみを受け、そして金曜日の朝、十字架に釘付けられました。そしてお墓に納められます。金曜日、土曜日、そして日曜日、そのように数えるんですね。それで3日と、ユダヤ教ではそのように数えるんです。そして3日目というこの主の初めの日、私たちは主の初めといえば月曜日からというでしょ。主の初めというのは日曜日からなんです。日曜日から、皆さん日曜日、本当にちゃんとした日曜日を過ごさなければ、その後からの1週間は崩れるんです。だから、主の初めの日をちゃんと守りなさい。ちゃんと休みなさい。そうすれば、月曜日から1週間が楽しくなりますよっていう、そういう意味で、主の初めの日、この日曜日の朝、イエス様が復活されました。それでは、このキリストの復活と私たちとはどういう関係があって、こんなに大騒ぎにするかっていうことなんです。クリスマスも大騒ぎしますけれども、本当はクリスマスよりこの復活、イースターがもっと大切な意味があるんです。なんでこれほど大騒ぎをするかっていうことなんです。それはまず第一に、復活というのはキリストを通して永遠に生きることができるようになるからなんです。永遠に生きることができるようになるからなんです。私たちを支配するのは、最終的に支配するのは死なんです。皆さん認めます？死には勝てません。死は終わりを象徴します。死に勝てるものは誰人も一人もいません。この世の中には存在しません。だから生きるか死ぬかっていうのは、だから大切なんです。死刑囚たちは死刑が執行される直前に、大体牧師か神父さんか、そういう方々からお祈りをしてもらうんですね。で、最後に聞きます。最後に祈ってほしいのがありますか？そしたら、かなりの人は祈りを長くしてください。そう頼むそうです。どうしてかというと、もちろん死に対する恐れもありますけれども、少しでも自分の命を延ばしたい、その欲求があるからです。ありますよね。だいたい牧師ですから、年老いて今日亡くなるか明日亡くなるかとわからない方々をよく尋ねます。そういう方々も大体の場合は夢があるんです。ここから出てね、家にいておいしいものを食べようね、レストランに行きましょうよねとか、いろんな話をするわけなんです。だけど、あなたは死ぬんですということを誰一人言えないことなんです。で、私の場合は牧師ですから、信仰ある人には、あなたは死ぬんです、そのことを準備しなさい、ズバリと言えるんです。大切ですよね。 このように命に対する欲望っていうのは、これは命あるものとして基本的な欲求です。しかし沈む太陽をとどめることができないように、年とともにこの世から去っていく人生という運命をとどめることは誰一人できないんだ。最近は一生懸命その研究して、科学という医療科学という進展によってその命を延ばすことはできるんです。しかし命そのものに関しては誰一人手を出すことはできない。それは命の作り主であられる神の御手にあるんだということを認めざるを得ないことなんです。だけど多くの人たちはこの死に関して、あるいは死の世界の次の世界に対しては曖昧な態度をとります。曖昧な態度をとります。自分を説得したいんです。死後の世界というのはですね、信じないからないんですか？信じるからありますか？そういう問題ではないんですよね。死後の世界というのは、信じるか信じないか以前に、事実か事実ではないか、これが大切なんです。ないものを信じたら人生損します。私は大変損をするものです。ないものを信じるっていうのは人生損します。馬鹿らしいことなんです。だけどあるのに信じなければ、これはもっと大変なことになります。これは本当に大変なことになります。だからイエス様のこの復活というのはそれで大切なんです。キリスト教は死後の世界に対して事実として教えるんです。そしてそれに対する確信と希望を与えます。それが復活なんです。だから大騒ぎするんです。人生というのは生きる間どのように生きるかというのは大切です。だけど死んだ後どのように生きるかということを決めることはもっと大切です。普通そうじゃないですか。皆さん若い時どういう人生を生きる、人生の始まりね、また人生を若い時どのように生きるかというのは大切ですけれども、死ぬ時どう死ぬかというのはもっと大切なんですよ。だから若い方も人生が大切であるし、年配の方も人生大切にしなさいと。大切です。いろんな宗教の創始者たち、例えば儒教の孔子様、あるいは仏教の釈迦様、あるいはマーメット様とか、そういう方は死というところまでは素晴らしい教えを教えてくださいました。どのように生きるべきかっていうのを具体的に本当によく教えてくださいました。しかし死の向こう側の世界に対しては教えてくれませんでした。どうして？彼ら自身が死という壁を越えることができなかったからです。彼ら自身がお墓の中に納められているからなんです。死んだ後の世界を経験したことがないからなんです。確信がないからなんです。だから語ることができなかったんです。しかしイエス・キリストは、この方は死の世界を経験したんです。次の世界が分かるんです。人間として生まれた人の中で、人類の中でお墓に納められていない人はただ唯一イエス・キリストだけなんです。女の人たちがこの主の初めの日、今朝早くお墓に行きました。イエス様が納められているお墓のところに行きました。だけどそのお墓は空っぽだったんです。復活されたからなんです。だからイエス様っていう方は死の向こうに対して、その次の世界に対して言える資格があるんです。 死の後の世界に対して言える権威があるんです。キリスト教はですね、宗教ではないんです。宗教ではないんです。事実そのものなんです。宗教というのは人に心の平安を与えるために作られたものです。人が人のために作られたものが宗教なんです。しかしキリスト教は人がどうすれば幸せになれるかということを一番よくしておられる作り主、創造者なる神様が実態を、事実を私たちに見せてくださり、また教えてくださるものなんです。これがキリスト教です。だからイエス様っていう人は面白いんですよ。このような言い方をしました。私が命です。私が命です。私が道です。私が真理です。私が光です。私がよみがえりです。私を信じれば、あなた方は永遠の命を持つことができるんです。私が死の向こう側の世界のことを分かって、確実に希望を持っていけるように、あなた方は私を通して死の向こう側の世界を確実に行けるようになるんです。こういう言い方をされたんです。ご自身が死という最も恐ろしいこの壁を打ち破ったから、その次の世界に入ることができたから、私たちにそのように教えることはできるのです。だからその復活されたイエス様を信じると、信じることによって、その方を橋として使って、その方を命として、その方を道として、私たちは次の世界に、永遠の世界に入ることができるんだ。そのようにつながしてくださったのが復活の一番目の大切な意味です。じゃあ次の世に関しては別にいい。それはじゃあ今天国のようないい生活をしたい、いい気持ちで栄える人生を歩みたい、皆さん大体それを願うでしょ。それにも関わりがあるんです。イエス様の復活というのは、そのキリストを通して古い自分は罪と共に死のことを意味します。そして義、新しい命と共に生きることを意味するんです。これは現実的な話なんです。ある聖書ではこのような御言葉があるんですね。自分は罪に対しては死んだものである。罪に対して古い自分は死んだものである。神に対してはキリストイエスにあって生きることです。復活されたキリストを信じるということは、罪から離れるという意味です。罪から解放されるという意味です。そして義によって生きることを意味します。私たちを支配している罪の法則があるんです。罪の法則から解放されて、私たちを自由にさせる命の法則によって生きることです。罪の法則に支配されることから、命の法則の支配されるところにシフトされることを意味します。皆さん、そういう必要があるかと疑問を持つ方いらっしゃるかもしれないけれども、みんな必要なんですよ。知らないうちに、私たちは自分が気がつかないうちに、いろんなものから束縛されるんです。束縛されて生きているんです。世のものに束縛されているんです。皆さんがこだわるものがあれば、それに束縛されているんです。例えばですね、男の方々は大体仕事に束縛されるんです。縛られるんです。逃げ道としてまた上手に使うんです。女性の方々は 大体子育てに縛られてるんです。ご主人と喧嘩するときは、子供によく逃げる道としてまた使うんです。私たちは普通に人の目に縛られるんです。ですよね。気にするから縛られるんです。また最近は数えきれないほどたくさんありますけれども、インターネットよく縛られますよね。インターネット。あるいは政教主義に縛られます。さまざまなものに私たちは縛られるわけです。そのように自分が縛られて、また人を縛ったり、互いに縛り合っているんです。縛り合っているんです。だから私たちは余計な心配が多い。余計な苦労をたくさんするんです。だから人生が疲れるんですよ。縛られすぎて。人生が疲れるんです。人生というのはね、シンプルなんです。ありすぎて困るし、縛られすぎて困るんです。知りすぎて困るし、人生はシンプルがいいんです。だけど私たちはシンプルじゃないから、いろんなものにとにかく縛られるんです。一切のこれらのものから解放されることが復活です。心が解放されることが復活なんです。それが蘇りです。ありのままの自分で生きることができるようになります。ありのままの自分を受け入れることができるんです。世のすべての束縛から解放され、本当の自分、新しい自分として歩み始めることができるのが心の復活です。そこには誠の自由があります。人の目、そんなに今までね、気にしたこと、それが気になりません。人は成功したとしても喜んで受け入れることができる。自分が失敗したとしても、それでくじけること、そんな必要がない。こうなればいいですよね。疲れないんです。今までは心がちっちゃくて、例えば何があったらね、大騒ぎになるでしょ。ああ、そんなことありえない。そんなこと絶対許せない。だけど、心が復活されると、心が蘇ると、余裕ができるんです。そんなこともありえる。許せる。心の余裕ができてきます。自分の心が復活されると、人の悪いところが今まではよく見えてきましたけれども、あ、そういえば自分にも悪いところがあるんだということを認めるようになります。これができると人生変わりますね。夫婦関係も変わりますよね。ほとんどの夫婦喧嘩とこう別れるのはね、そこから始まるんですよ。自分を知れって言いたいでしょ。ああ、分からないから、本当に。なんでそこまでわからないの？大体のはそこから始まるんです。だけどそれを認めるようになるっていうのは奇跡なんですよ。人のせいにばっかり言ってきたことがいつの間にかなくなるんです。それほど大きなことじゃないんです。だから関係が良くなるはずなんです。心に安らぎが与えられます。傷が癒されます。ところ夫婦仲良くなりますよ。仲良くなります。子育ても心から子育てすることできます。仕事に対する姿勢も変わります。人生に対する姿勢も変わります。また人との関係も変わるんです。心が蘇るとそうなりますよ。心が蘇ると古い自分は過ぎ去って、見なさい、新しくなりました。すべてが新しくなりました。どうして？見る目が変わるから心が変わるんです。 そして全てのことが新しくされるんです。それを実感するようになります。そうなると人生は楽しいですよ。楽しい人生は成功につながるんです。皆さん、この世の中で成功して心が曇りで失敗したら、これは悔しいじゃないですか。世の中で成功して心が死んで失敗する人はどれほどたくさんいらっしゃるんですか。ほとんどの方は人生生きる間、本当に心が縛られることで失敗するケースが多いんです。ある方はね、憎しみ一つで縛られて人生損する人います。ある人は許せないということ一つで人生損します。ある人は人を裁く心によって人生損します。ある人は恐れ不安、それのことによって、私の場合はですね、拒絶感というのが強かったんですね。拒絶感、自分が生まれ育った環境が非常に貧しかったから、いつも人の目を気にして、少しでも何か言われたら自分が拒絶されたっていう思いがあったんです。不安があるでしょ、少しも言われると心傷つくでしょ、反応してしまうでしょ、だから悪循環なんです。いろんなものがこのくっついて、結局根っこは一つなんですね。だけど、ここから私は抜け出すことができたんです。だから皆さんの前で普通に喋れるから、これは奇跡なんです。この拒絶感から私は解放されたんです。いろんなものによって私たちは心が縛られています。だから人生は苦しいです。で、そうなると苦しみを飼いながら生活をするんです。つらいでしょ。この復活信仰のない人は人生を歩む時、今の人生で苦しいんです。いつも空回りして、そして後で死んでみたら、行ってみたらそこはもっと悪いところなんです。大きいことですよ。しかし復活信仰を持って、その心が蘇られた心を持って生きる人は、憎しみから解放されるでしょう。許せない人を許しながら自分の心が楽になるでしょう。裁くことから解放され、それで楽しく生きることができるでしょう。ね、拒絶感から解放されて本当に生き生き人との交わりができるでしょう。だから心が自由になるんです。平安があります。安らぎがあります。心が躍るんです。楽しい日々を過ごしながら、死んでみたら、後で行ってみたら、そこははるかにもといいところだ。皆さん、地上でね、苦労ばっかり。しっかりして、次の世界に行ってみたら、もっと悪いところに行くか、地上の生活で楽しく成功する人生を歩んで、また次に行ってみたら、さらにいいところで済むか。これは復活の主、イエス・キリストにつながっているかいないかに関わっているんです。それがイエスなんです。それが復活なんです。キリストは私たちの罪のために代わりに十字架の上で死んでくださいました。そして3日目に復活されました。そのことを信じる人は罪から解放されます。心が晴れます。世の人生が成功します。さらに次の世でも素晴らしいところで永遠に生きることはできます。人は死を迎えるとき、皆さん長く生きたって今90じゃないですか。90っていうのは ほんの少しですよ。過ぎてみるとあっという前だった。みんなそう言うんです。皆さんが今の年で、いつの間にかここまで生きた。そう言えるでしょ。私もそうなんです。私の上の年配の方も同じことを言うんです。70年、80年、90年、あっという間です。すぐなんです。この世でいくら頑張って積み上げたものだとしても、この世から去るときは何一つ持っていけません。皆さん、お金を持っていけませんよ。成功したとして学歴持っていけませんよ。博士号を持っていけるんですか？何一つ持っていけないんです。私たちは本当に持っていけるものはキリストとつながっていることだけなんです。つながっていることによってこの地上で楽しんだこと以上の、それ言ってみると分かると思うんです。私もただ確信をするだけなんです。聖書がそう言うから。言ってみると、さらにこの世で縛られていること以上のことが、以上のことがあるんだって、これが復活信仰につながることなんです。本当に私たちは永遠の世界で生きることを準備しないといけないんです。この地上の生活が永遠に続くと思う、この錯覚から早く解放されてほしいんです。この地上の生活というのはただの永遠の世界で生きるためのリハーサルに過ぎないんだって。リハーサルですよ。良い準備をしていただきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。神様、感謝します。私たちがこの世での生活だけではなく、次の永遠の世界でも素晴らしい生活ができるように、イエス様を送ってくださり、十字架で私たちの代わりに罪を背負わせ、死なしてくださり、また3日目によみがえしてくださり、また永遠の命を与えてくださることを感謝します。どうか心を開いてこのことを真剣に考えることができるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。